新空気の研究。日本を滅ぼすのはコロナではなく空気である。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
表現者クライテリオンの9月号、
はい、
これがもうこの8月15日に発売になりました。
土曜日ですか？
そうですね。
お、珍しい。
今回というか前回は別冊を一月前に出しましたので、はい、うん、コロナから日常を取り戻すね。で、その前が6月発売号の7月号で、
はい、
ですから6月、7月、8月と毎月コロナ系もね含めて、まあ、出版してるんですけど、だから別冊があったんでこう3冊連続でねお届けすることができるようになったんですが、まあ、今回のねテーマは新空気の研究。
空気。
そう、これあいつ KY やな、空気ヨーヨーマンやつやなっていう空気あるじゃないですか。
はい、はい、はい。
そので、結局KY っていう言葉ね。がなんで出てきてるかっていうと、そのグループとかその場を支配してるのは空気やのに、うん、その空気分かってんやつアホやみたいな話じゃないですか。賢い人たちは空気をちゃんと分かって空気にこう逆らわないように動くのが正しいというかいいことやっていうことになりますよね。うん、ってことは、KY という言葉が意味しているのは、そこのグループなり場に属している人たちっていうのは、空気に支配されてるっていう。
ああ、そうですね。ですね。確かに。この流れに任せてっていう。
そうそうそう。で、心の中で、いや、私、それ嫌やなーとか、それちょっと違うんちゃうと思ってても、それをなんか言うのはなんか、お前 KY か、お前ここは黙っとかなあかんやろ、みたいな。はい、なんかこう、むしろ、空気に従うことが道徳的にというと大げさですけど、正しいことであって、空気をこう読まないで違うことを言うのはお前バカかとこうなると、だからみんなの気持ちとずれてしまうんですよね。
うん、
でさらにね、この空気の面白いところはね、例えばそこに5人いたとしてね、5人が例えば A という空気があったとしましょうよ。ところが実際はその5人ともみんな A 嫌やったとしましょうよ。
はい、
そんなことだってあるんですよ。
うんうんうん、
みんな嫌やねんけど、一応ここ空気は A やっちゅうことになってるからええか、みたいなね。あるでしょ？
会社でも学校でもありますね。
あるでしょ。だから、うん、で、かつね、本当は B をやったら、みんな幸せになることも、実はみんな分かってるかもしれないんですよ。でもなんかその場の空気がなんか A やから、A だよね、まあそうだよね、みたいな。
なんか空気の支配力ってすごいですね。
すごいんですよ。で、その空気が支配してるっていうのはね、これね、はい、山本七平っていう評論家、すごい有名な評論家が、まあ、いてね、お亡くなりになってる方ですけど、彼が、まあ、戦後空気の研究っていう本を出して、こう戦艦ヤマトの不条理なね出撃は一体何だったのかとか、第二次世界大戦の星がありません勝つまではとかね、なんかもうアメリカとやっても勝てるはずないやないかとみんな分かってんのに、なんか行け言って行かなあかんようになってしまったりとかね。
そこも空気感、
ね、そう。だから結局戦前も空気に支配されて、まあ、国が滅亡するようなことにまあ、なっていったし、あと今消費増税やったらあかんし、減税せなあかんけれど、霞が関とか、永田町とか、はい、ああいう丸の内とか、エリートグループの中では、消費増税なんてダメだよって言ったら、お前空気読めよみたいな。あっちはあっちで、減税悪で増税善みたいな空気作っとって、
はい、
でも一人一人と喋ったら、いや、増税はちょっとやばいよなって分かったりとかしたりとか、するんですけど、空気の支配になってて。で、今コロナでね、
はい、
もう自粛せなあかんってなってて、で、その自粛せなあかんってなってるのに、いや別に自粛せんでも大丈夫なんちゃうのこれ、うん、ってなってても、まあ、やらなあかんっていうのもありますよ。
それが、こうなんか悪っていう空気がありますよね。
そう。それが空気に支配されてるという状況なんですよね。で、我々今これマスクとかもね、こうしてますけども、はい、ラジオっていうのはすごい狭いところで密閉空間だから、飛沫が一応飛んでエアロゾルになる可能性があるから、うん、もう僕が今まで言ってきた話からすると、ここはこうマスクしとかなあかんと。今やもうなんか、そういう理屈じゃなくて、
うん、
とにかくマスクしてなかったらあいつ悪いやつみたいな、電車乗ってて。電車乗ってても喋らんかったら、
はい、
マスクなんか取ってて全然構わないですよね。で、僕はなんか意図的に電車乗るときはマスク外して乗ったりとか、
うん
するんですけどね。
ああ、
空気を緩めるためにね、ちょっとでも、
はいはいはい、
自分の車両の空気を緩めるために意図的に、こう、マスク取ったりとかするんですけど、
はい、
まあ、それももうなんか、しとかな悪いみたいな空気になってて。だからね、これがね、 もうなんかコロナそのものよりもものすごい破壊力をね、うん、日本社会に持っているんちゃうかという話を今日はね、この新空気の研究、日本を滅ぼすのはコロナじゃなく空気であるということ、最新刊でね、これその空気の問題をがっつり取り上げているので、それをちょっと今日はご紹介しようと思っております、は
い、よろしくお願いします。聞けば今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
安全、安心、快適、丁寧、4つの心を大切に1950年の創業以来、タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿、かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制で、あなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは新空気の研究、日本を滅ぼすのはコロナじゃなく空気である。
今の GDP 統計って言ってね、はい、この間あの柴山さんが来ていただいた時にいろんな経済指標を紹介してもらったじゃないですか、
はい、
でスペインとか 60% GDP 年率で下がってるとか、でイギリスも出てね、まあ、やっぱり 60% 下がってるっていうのがあって、はい、アメリカは 32.9%、33% だったんですかね。で、日本は、今の収録時点、今日は8月14日なんですけど、まだ出てなくて、まあ、大体25、6、7ぐらいちゃうかと。うん、
その予想が出てますよね。
うん、そうってこう言われてるんですよね。
はい。
で、日本ってね、よくよく考えると、その先ほど言ったスペインとか、イギリスとかは、ロックダウンしてたでしょ、経済活動にものすごい強烈な制約を、まあ、3ヶ月間ビターッとかけて、でそれで 60% とかへこんで、で日本はっていうと、もう行動制限って一個もやってないんですよ。できたら行動控えてくれたらええねんけどなみたいな、いやらしい感じのねやつが日本政府の態度だったけど、いや自粛してくれはったらいいけどねみたいな、いや無理にとは言わんけどな、うち別にお金ないから、お金あげれへんから、でもやめてくれたらいいのに、でもあんたらが動いたら感染が広がっておじいちゃんおばあちゃんとか死ぬねんけどな、まあでもそれご自身のね、
はっきりして
ご自身のご判断ですからみたいな言い方でねなってたじゃないですか、
はい、
それでもまあ日本人ってそういうのに弱いですから、まあ、かなり自粛はしたんですけれど、まあ、データを見てもね、一番ひどい時にはかなり、ロックダウンとほぼ同じような、6割ぐらい行動が抑制されてる時期っていうのが、やっぱり4月とかはあったんですけど、やっぱりね、その期間短くて、日本はね、あんまりね、経済傷つく要素は、まあ、なかったわけですよ。で、さらに言うとね、一時期はその、ロックダウンと同じところまで行動制限かかったって、今言いましたけど、そこまでかける必要はあったかどうかっていうとね、
はい、
実はもうなかった可能性極めて高くてっていうのは、これいつも言ってるんですけどね、そもそも行動制限かけるということと感染が広がるということの間の統計的な関係は見出せてないんですよ。これアホみたいな話でしょ、事後データ出てて、みんなめっちゃ頑張って自粛やー言うてる時と、みんな普通に動いてる時とで、はい、感染の速度はあんま関係ないというか一緒だったんですよね。
なんかちょっと損した気分になる。
そうそう、めちゃくちゃ損してるんですよ、
うん、
実際死んだ人の数で言うとね、はい、ヨーロッパって日本のだから何十倍とか100倍とか200倍とか、
うん、
1万人あたりの死亡者数でいくとね、うん、ものすごいたくさんの方がお亡くなりになってね、日本はだから結局ファクター X とかでね言われますけど、はい、なんかこうコロナに強かったんですよ。はっきりは分かってんけど、あんまり死なへんかったと、
うん、
で実際熱中症の方が予算死ぬんちゃうかって今言われてる、
ね、問題ですね。
で、まあ、交通事故の方が圧倒的にもっと死んでるし、
はい、
でさらに自殺の方がもっと予算死んではるしっていうような状況なので、実は あんまりやらんでよかったとも言えるわけですよ。だけど、まあ、自粛してね。それでね、やっぱり3割近くこれ凹んでしまってるわけですよ。だから、日本はね、ファクター X のおかげでほとんど無傷に近い格好で乗り切れたとも言える可能性があるわけですよ。
はい。
だけど、経済傷ついたでしょ？
ボロボロ。
なんでかって言ったら、これはコロナによって傷ついたんじゃなくて、うん、
はい。
この空気によって潰されたわけですよ。
出ました、今日のテーマ。
そう、今日のテーマ。コロナ怖い。コロナの自粛はせなあかん。自粛することが正しいことだ。で、それ、自粛するのが正しいのになんかうろうろしてるやつは悪いやつだと。うん、まあ、特に若いやつなんかうろうろしてるからめっちゃ悪いやつやと。で、もちろんそんなやつ捕まえてしまえ。で、自粛警察なんかが。
はい。
こう、自発的に出てきたりとかしてね。で、プチ自粛警察なんてどこに行ってもいますからね。それうちの大学館ってもう、個人名出しませんけども、いますからね。うん、まあ、この、みたいな。もうでもね、それはね、もうみんなね、もうええやん、そこまで選んでもってね、思ってんのは僕一人一人喋ったらわかるんやけど、うん、やっぱ会議でそれ言われたら、反対できないんですよ。
はい。
うん、それでもう大学ね、どんなことになってるかって言ったらね、ちょっと、はい、メッセージ紹介してもらえます？先ほどの。
はい。
これ大学のね、はい、学生さんがどんなにひどいことになってるかちょっと。
安倍さんからメッセージいただきました、はいはい、今回の騒動で子供たちがかわいそうでなりません、うん、その中でも特に、あまり報道されていないんですけども、多くの大学が早々と、前期すべてオンライン授業を決め実施しているようです、うん、授業だけオンラインで実施していれば大学生と言えるのでしょうか。自分が学生の頃を思い出すと余計悔しい気持ちと世の中全体のことなかれ主義に怒りを感じますと。
これね、ひどい話でね、小中高ってね、普通に授業やってるんですよ。
始まってますね。はい。
だからまあいろいろ対策してます。マスクしたりとか、うん、アクリル板つけたりとか、うん、ちょっと距離取ったりとか、まあいろいろやってはるんですけど、一応授業やってるんですよ。でもね、大学はね、やってるとこはね、ほとんどないですよ。
オンライン。
一個もないかな。うん。そうそうそう。これね、僕ね、最初の頃ね、結構ね、戦ったんですよ、執行部とね。
はい。
いやいや、僕らの知ってる兄弟のウイルス研の人に聞いたら、別に黙って座ってんやったらもう距離近くでも構わへんって言うてはるから、発話禁止にして、発話するときはマスクするかハンカチでこう口を押さえるかっていうルールさえ決めとけば普通に授業できますよ。
はい。
って言ってたんですけどね、藤井先生は過激だなとかって言われてるん
です。え、それでですか？
どこが過激、何みたいな。
え、だって、
ね。何が過激なんみ
喋らなかったら飛沫飛ばない。
飛ばへんし。今これラジオでベラベラ喋ってるから一応、マスクつけてね。
はい。
これ密閉やし。これめちゃくちゃ密閉ですからね、これね。
距離もね。
ラジオって、もう距離も近いし。俺もナオちゃんに毎日のことがあったらもう、もうベラベラになってますからね。それこれぐらいおっさん喋っとったらね、マスクぐらいしとこかみたいな話はわかりますけど、ナオちゃん黙ってますやん、こうやって。
はい。
やってね。ちょ、もうそれで構へんやんと。
うん、
で、実は小中高やってる人。
そうですよね。
言ったんですけど、やっぱりね、会議するとね、いや、毎日感染者が出た場合には、学校が閉鎖になるし、京都産業大学さん見てごらんなさいよ。もう、フルボックになってるじゃないですか。もう、今日、ね、京都産業大学でクラスターが4月やったかな、出て、もうなんか、京都産業大学の学生さんお店立ち入り禁止とか、もうなんかね、すごい風評被害。
本当ですね。
共産の方の中で、おられたんだと思いますけど、そのクラスターの方が10人とか20人とかね、うん、やったんやと思うんですけど、何をおる思ってんねんって話じゃないですか。共産の学生さんとか教職員。
うん、
そら、
ひどい。
満単位じゃないですか、うん。そんなんね、何千何万でしょ。なんかほとんど関係ないじゃないですか。でもなんかそんなことになっててね。で、それを見てるとね、なんかもう怖いと。大学も。
でも、ね、さっきもおっしゃってましたけど、うん、小中高とは普通に、うん、ね、授業やってるのに、何が違うんですかね。
そうそうそう、なんかね、お酒飲めるからとかね。
あ、年齢的に。
そうそう、なんかこう、居酒屋行ったりとかも、勝負やつおるやつ、ま
あ、行動範囲も広いですからね。
それ以前にね、やっぱりね、小中高って、パソコン持ってないけど、大学生って大体持ってますやん、スマホかなんか。
はいはい。
リモートできるし、みたいな。
そういう環境が。
できるからやるんかと、うん。できへんかったらやらんでよかったんか、お前みたいな。そんなことになってる。これも結局ね、学生で、しかもね、学生さんめちゃ若いから、
はい、
コロナになっても死ぬ確率めちゃくちゃ低いんですよ。
うん、
なんか学生の命を守るということじゃなくて、大学の風評被害を避けるためのリスク管理、
うん、
大学の経営上のリスク管理だけで、このメッセージのね、メールの方もおっしゃってますけど、
はい。
ことなかれ主義ですよ。うん、それだけでね、もうやってしもとるわけです。
波風立てないように。
はい、でね、で、そうなったらね、あとはね、もうだから決まるでしょ、うん、そしたら僕も大学の、まあ、教員じゃ、ではないですか。
はい。
研究室やってる、専攻の、まあ、とりあえず役職やってる。
はい。
そしたらね、その学長からメール来たり、なんか来たらね、あ、皆さん、自粛しましょうって転送せなあかんわけですよ。
ほうほうほう。
で、転送してるでしょ、もしかしたらもう、僕がかかるわけにいかんようになってくるわけですよ、今度は。
そうですね。
そんなことを、なんか恐れて、何も、社長が待っとったら何もできへんかな、みたいな感じがあるんだけど、組織人になったらできないんですよ。で、これはね、すべての大企業において起こっていること、ね。今、我が教団のことを言いましたけど、すべての大学で起こっていることであり、すべての大企業で起こっていることなんですよ。
もういつまで経っても出社できないって言ってる友達もいますからね。
だからね、後期も結局どうするかって言ってね、リモートでやるんちゃうかみたいな。はい、結局それで子供の教育機会がコロナやばい自粛せなあかん空気に潰されてるわけですよ。
目の前で喋ることとリモートで収録するのって全然質が違うんですよ。
だってね、リモートの時で僕テレビでやりましたけど、なんか喋ってはる時に入りにくいんですよ。こう、間がね、
そうなんです。
間が取れへんから、一応全部喋り切ってから喋るから、
はい、
なんかね、退屈な感じになるんですよ、見てて。
うん、だからやっぱりね、こうやって学校もそうですけど、うん、ちゃんと学校に行って授業を受けたいですよね。
そうなんですよ。でね、この空気をどうやって打ち勝つかっていうのもね、今回の特集で議論してるんですけど、うん、やっぱりこの空気って、まあ、共同の幻想じゃないですか、
うん。
で、この共同の幻想については、吉本隆明っていうね、吉本龍明としばしば呼ばれたりしますけども、という思想家が戦後語ってるんです。で、まあ、共同の幻想があるときに、それをどうやって打ち崩すかっていうときにね、共同幻想に対して勝てるときには、対幻想であると。
はあ、
これ対って何かっていうと、僕と奈緒ちゃんとか、僕とお父さんとか、僕となんか友達とか、なんか、ペア。対ってペアですね。
はいはい、
で、その二人の間で話をして、幻想を作ると。
ま
あ、幻想って言うとややこしいですけど、二人でなんかこう、議論するというか、空気を合わせるというか、二人で空気を作ると。そしたらね、全体の空気がいかにおかしいかってすぐ見えるんやと。
ああ、なるほど。
うん。だからね、人と人と会って、その中で、いや、ちょっとおかしいんちゃうこれっていうのを、こう、手触りを持ちながら、こう、作っていくっていうね、
うんうん。
それがね、得体の知れない空気に勝つ方法なんやっていうのを、吉本さんが言うてはってね。まあ、それを我々もちょっと論じてたりするんですけど、じゃあ二人の幻想の中で最も崇高で美しい幻想といえば何かと考えるとね、恋愛ですよね。
うん。
で、それはね、こんな綺麗な曲あるかみたいな、その対幻想がね、生じる、まさにその契機をね、めちゃくちゃ美しく歌った曲があるんですね。もうポップミュージックのもう不朽の名作、When I Fall in Love、 Nat King Cole と Natalie Cole のデュエットです。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ、関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークで、お客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市街には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、
1950
年創業の安心の歴史と実績、
2
頑張り次第で高収入も目指せるシステム、
3
時間を選べる4つの勤務スタイル、
4
地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に、詳しくは日本タクシーで検索。
ナットキングコールとナタリーコールで When I Fall in Love お届けしました。は
い、これね、 When I Fall in Love ですか、私が恋に落ちる時、
うん、
っていう話なんですけどね、
はい、
これはね、ポピュラーソングのスタンダードでね、1950年が最初のレコーディングだったんですけど、ものすごくね、美しい歌詞とね、美しい曲だから、その後ね、もう100人以上の超有名ミュージシャンが カバーをしてる曲なんですね。で、この曲が世界的に有名になったのは、これはあの、ナット・キング・コールっていう歌手がね、まあ、いるんですけど、はい、彼が、こう、1956年に出したんですね、この曲を。で、それが世界的にヒットをして、それ以来もっと本当に何度も繰り返し、あの、カバーされるようになってね、あの、有名なとこだとセリーヌ・デュオンとかね、
うんうんうん、
リック・アストレイとか、あとカーペンターズとか、はい、あの本当いろんな人がカバーして、
で
今日お届けしたバージョンはこナットキングコールの最初のアルバムというか最初のレコーディングがあるじゃないですか。その頃ちっちゃい子供やったナタリーコールって娘がいるわけですよ、
はい、
大人になって歌手になって、
はい、
でお父さん死んでしまってるんだけど、うん、お父さん死んでしまった後にパパとデュエットするわって言ってそのお父さんの音源に自分の歌を重ねて出したアルバムなんですよ。
そんな物語があったんですか。
もうなんかそこもなんか素敵じゃないですか。
うん、素敵です。
親子でね。でね、なんでこの曲がこんなに繰り返しね、
はい、
カバーされてるかっていうとね、やっぱりね、曲の美しさと歌詞の美しさの、うん、あの、最初からいくとね、When I fall in love, it will be forever。私が恋に落ちる時っていうのは、それは永遠の時だと、
うん。
永遠になるっていうことが確信できた時にしか、私は恋に落ちないし、そうじゃなかった私は絶対恋に落ちないと。とまあまあそう言ってるわけですね。で、さらに When I give my heart, it will be completely。だからもし私が愛する人に私の心を捧げるんだとしたら、完璧な時だけだと。私の恋愛が恋がの気持ちが完璧な時にしか私はあげないんだと。
うん、中途半端じゃない。
中途半端では絶対ないと。こう言ってるわけです。
はい。
でこっからがね、すごいとこなんですけどね。あの、うん、And the moment I can feel that you feel that way too is when I'll fall in love with you。これどういうことかっていうとね。
はい。
完璧であり、フォーエバーの時には恋に落ちるけれど、うん、そうじゃなかったら私は落ちないっていうのは私は思ってるけれど、あれこの人もひょっとしてそう思ってはるんやろうか私にっていうことを感じる瞬間が訪れたら、うん、はい、その瞬間こそが is when I fall in love なわけですよ。
うー素敵、ロマンチック
ロマンチックでしょ。
はい。
だからこれはね、恋愛ってね、ある種ね、探り合いなんですよ。
うーん。
でね、あれこの人も私と同じに思ってるっていう時にふっとこうね、
はいはいはい、
こう落ちちゃうわけですよ。
ちょっとめっちゃ盛り上がってきました。
でやっぱりこのなんていうか二人でこう会って、
うん、
なんだかんだとも全然関係ない話でいいですよ。昔こんなんあったなとか、
はい、
あの曲こんなええとこあるなとか、あこれ美味しいねとか、
うん、たわいもないね、
綺麗な景色やなとかでいいですよ、
はい、
でそんな言葉の端々どころかのもう言葉にも何にもない、
うん、
くてもなんかフィールするわけじゃないですか。
うんうんうん。
それがこう落ちるわけですよ。
はい。
そしたらね、世の中がもう完全になんかおかしくなっててもね、
うん、
コロナで悩みめちゃくちゃなってても、そういう瞬間がね、
はい、
訪れたら、もうそんなコロナってアホらしいってなるじゃないですか。
うん、
これが共同幻想に対する、吉本龍明が言ってる対幻想なんですよ。
へ
ー。ペアの幻想なんですよ。で、
はい、
もちろんね、恋愛なんて幻想なのかもしれませんよ。わかりません、それは。でもそれはあえて幻想やと思うとしたら、
うん、
その共同幻想というものを、もうむちゃくちゃな理不尽なものに戦いを挑むときにはね、この対幻想が最大の武器になるっていうのがね、これ吉本龍明が、高木が言ってることで、ね、うん、僕はね、もう絶対その、だから、人と会わなあかんのです。これは別に恋愛だけじゃなくて、上司とか部下とか、親戚とか、友達とか、学生さんとか先生とか、何でもいいですよ。そこにね、きっとね、なんかね、人間関係ってある種の、精神の中の探り合いの中で共同で、っていうか、ついで幻想を作っていって何かを作っていきますから、
うん、
そうやって社会が成り立ってるわけでね。ぜひね、皆さんコロナなんやかんやで家にぼーっとね、まあ、じーっとしてるんじゃなくて、ちょっとできるだけ無理してでも人と会うようにしてください。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスは、あなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアに、しっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
さあ、この収録は、先週14日金曜日のお昼12時30分頃に行っていますが、はい、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
ね、今日は最新刊のね、新空気の研究の内容を一部ご紹介差し上げましたけど、はい、まず第一にやっぱりもう日本はコロナによって潰される中よりも、うんうん、コロナ怖いちゅうことにしとかなあかんというこわばった空気に今押し潰されそうになってるわけで、うん、これとね、なんとか、抗っていかなあかんちゅうか、空気変えなあかんちゅうか、その空気にね、水を差さなあかんわけですよね。
はい。
で、その水を差す一番大事なのは、まあ、恋愛を含めた、ペアの幻想が、人と人とのこう、コミュニケーション中のか、なんていう、まあそういうのが大事ですね、ちゅうことですから、ぜひね、またこの新空気の研究、これをお手に取っていただいて読んでいただきたいなと思います。
はい。先週の土曜日、15日に発売したばかりの、はい、新刊。ですね、はい、こちら書店あるいはインターネットでぜひご購入ください。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは藤井アットマーク kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。それではまた皆さん、来週月曜日午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。